ここまでのトークでマルコさんがどういうふうになんか日本語に関心を持ったかとか、なんか背景がちょっと関心の背景が分かったような気がしたんですが、じゃあその、ブラジルで日本語学校にも行きながら日本語を学んで、それで専門としてのこの言語学とか第二言語とかそういったものはどこからスタートしたんですか、学び始めたんですか。
そうですね、大学に入ってからその科目を音声学の科目を受けたのでとても好きでしたので、だから音声学、うん、なんかそういう音色フォノロジー、音色その音の、ことが好きでしたので、大学の専攻はもともとは英語でした。英語
だった。あ、そうなんだ、うん、
はい。そして英語、まあ最初はどうして英語を僕が、バイトとして、地元で英語を教えてたので、まあそういう先生になるための大学に入ろうかなと思いました。しかし大学にいてそういう音声学とか、まあ、そういう音色とかを、まあ、とても面白いと思ったので、まあ、そういう研究をしたいなと思いましたので、だから、そういう研究をし始めました。そして第二言語習得の方ですが、まあ大学、イリノイ大、修士では全然第二言語取得してなくて、その音声学、僕がただ接待実験をやったので、接待が、こういう、振動してない、それ無声化のある場合は、普通は母音を言うときは、接待が振動してます、だから
だから接待ね、うん、
声帯ですけど、無声化の場合は声帯が振動してないです。例えばしますはよくないんですけど、多分受付。そして僕ら音声学がそういう、僕はそういう実験をしました。だから僕がそういう音が好きなんですよ。だから第二言語取得のが、ブラジル、アメリカに来てから指導教官はそれを進めてしてくれました。くださいました。だから、第二言語取得をやればその仕事を、見つけやすいよって言いましたので、だから第二言語取得の研究をし始めました。で、僕も、はい。で、自分の経験、僕も自分の研究を研究につながろうと思いまして、それが大事だと思ってました。自分の、僕が新しい言語を学ぶことが好きですので、だから自分の、実際に、いろんな言語を習得しているので、そういう理論だけじゃなくて、僕がそういう実際にその新しい言語を学ぶために、そういうことを実際にやっているの で自分の経験でも、研究につながろうと思いましたので、そういう理由もありました。
でもその英語を学んで次日本語っていうのはこう言語として相当こうち違うっていうか、思い切ったこう変更じゃないけど思い切ったこうことだじゃなかったかなと思うんですけど、英語を最初で音声学をやって、でその次日本語の世界にこう入られた。
そうです、英語の場合は僕が自分が英語ができたことを分かりませんでした。僕がただドラマとか、アメリカのドラマをたくさん見てて、その人英語学校に行ったら英語できますというなんか急になんか喋り出した英語で、僕自分が英語ができるということが、知りませんでした。僕がただなんか子供のからビデオゲームとか映画とか、英語でもやってましたので、だからなんか日本語みたいに一生懸命勉強 しなかったんですよ、英語を。だから、実際にすごく努力してした、初めて、言語を学んだのが日本語だと思いますが、英語は、そんなに、ただ、身についてた。 はい、でも確かにポルトガル語と日本語はあまりにも違うのですごくすごく大変でした。そういう、まあ、語源も全、単語も全然違うし、文法構造とかも全然違うのでそれが、難しかったんですね、うん。その綴りも漢字も今もなんかすごく難しいですけど、だからでも確かに、その自分の知ってる言語とあまりにも違う言語を、まあ、学ぶのが難しいです。
で、じゃあ、ブラジルの大学を卒業してですぐ日本に来られたんですか、あるいはアメリカに、はい、すぐ日本に、
すぐ日本に来ました。その2012年に、大学を卒業してその後、その文科省の奨学金をもらって日本に行きました。すぐ博士課程まで日本にいるつもりでしたがアメリカに来てしまいました。
来てしまいましたか。
はい。
で日本ではもう日本語でこう授業も受けたりだったんですか。
はいはいはい、授業とか全部日本語でした。最初大変でしたね、先生の言ってることがさっぱり分かんなかった。そして日本語学校とかでは漢字は先生は丁寧に、漢字を黒板に書きますが大学の先生は適当でそういう漢字はどんなに書いてるんだろうということが、で、いろいろ例えば先生が一人田中先生なんかその指導教官が私家庭の指導教官いつも四隅四隅って言ってました。僕はこれ四隅って何だろう、で先輩に聞いたら四隅って何ですか、でこれは要するにが四隅ってなるのが、そういう言葉がどのようにそういうすごくなんか話すときはなんか短くなっちゃうんですね。短くなっちゃう。要するにでそういうことが最初は難しかったんですね。
ああなるほどね。はるかの書に出演してくださる方も癖があるんですね。話すときにその人ので特に緊張したりすると。ある部分がすごいショートでやったり、そうとか、こう、なんか口癖、その人の口癖が、その人のプロナンセーション、なんか喋り方で出てくるので、すごく、はい、面白いなって思うんですね。あと、まあとかが違ったり、考えてる間に出てくる、こう、言葉、音とか、言語とは違うかもしれないけど、それが、ものすごく個性があるあって、
はい、
だからラジオだからすごいそれが私は面白いな、それも言葉だな、はい、と思うんですけど、授業だったら大変です、はい、確かに。
そうですね、うん、でも言語学でもそういう研究するんですね。例えば個性的なものかな、それとも他の人も使うかな、個性のものだったらどんな時にその癖が出ちゃうのか、うん、僕もそういう興味が、例えばラジオとかポドキャストとかそういう話し方、うん、普通の話し方はどう違うか、例えば仕事してる人の声録音するとか、そして友達と話す時の声とかどう違うかを、そういう、まあ、研究もそういう研究に僕も興味があります。例えば声優ですね、声優の声、日本の声優の声は普通の声でどう違うかを、それもすごく、うん、それにもすごく興味があります。
で、マルコさんは、最初、修士で勉強したの、さっき、母音っておっしゃった母音
、うん、はい。
それはなんかこう、日本の暮らしの中で関心を持たれたんですか、母音っていうものに。なぜ母音だったんですか。
ああ、なしで、僕がただ、そうですね、どうしてその研究をしたかな、一つ僕は実験やりたかったんですよ。僕は何かの機械を使って研究をやりたかったんですよ。で、うん、僕がこの声帯の振動を測る機械を使いました、うん、そういうエレクトロード日本語で何と言いますか、忘れてしまいました。エレクトロード
電極ですかね、
電極 電極その生体の電極、そういう こっちに、首に、あ、ポジカスですね、見れないですけど、その首に、電極2つつけて、そして、生体の振動を、測りたかったですね。僕がただそういう音声学的なある、機械を使いたかったので、そういう、収集ではそういう研究をしました。今でも僕が超音波、データを収集しましたが、そういう舌の動き、舌の動きをのそういう研究が、ね、興味があります。例えばそういう物理的にその話すときには、舌とか声帯はどうなってるかを、そういうことに興味があるので、収集はその母音の無声化の、研究しました。
母音の
声量の無声化、母音というのは、あえいおうですね、日本のあえいおうと母音で、でそういうが声帯が振動されてないことを、そういう無声化というんですね。
無声化。
例えば無声音音声学のなんか無声音は、例えばズズという時にはズズ、でもズは有声音で、なぜかというと、その、声帯が触れてるからです。でもズは有声音、ズは有声音です。有声音です。だから、振動があるからです。でもスは無声音で、そういう、振動、声帯の振動が見られないからです。で僕がそういう、日本語の特徴なことですね、そういう東京日本語ですね、浅草とか、四角とか、そういう、日本の東京っぽく聞こえますね、そういうのが。ありがとうございます、ありがとうございます、ですじゃなくてです。だからもともとは母音は、有声音ですが、その日本語ではある環境によって、その無声化することもあります。で無声化というのが、そういう、振動、声帯の振動が見られないからです。で僕が収集の時、そういう、物理的に、声帯はどうしてるかを、測りたかったので、そういう研究しました。
まずリスナーの人が無声音と有声音分からないかったら、自分の喉に手を当ててもらって、震えるかどうかっていうのを見てもらえばいいのかな。
はいはいはい、その通りです。
で普通にあいうえおって言ったら、普通は震えるの、震えないの？
震えるんだ、
うん、
震えます。
そやけど、あの時によって、その震えない、あの、母音なのに震えないことがある。
はい。はい。
それは、
はい、二つの無声音の間にあるときは、無声化してしまいます。日本語では。例えば、四角、そのスクエアの四角ですね。シュッという音が、無声音で、そして、無声音で、その「い」がその間に来るときは「い」じゃなくて「になる。だから「四角」。
なるほど。それは日本語の特徴なんですか？話す人の特徴なんですか？
日本語の特徴ですね。で、日本語だとポルトガル語でも見られる現象です。だからそれでも、それ一つ、研究しようと思った理由、それもあると思いますが、一人の先輩、ブラジルの大学の先輩は、ブラジルポルトガル語における母音の無声化を研究してましたので、で僕も日本語、もうなんかどうなってるかをもう、研究して、それもありましたね、その先輩の影響を受けて、 その研究をしました。でポルトガル語では例えば、まあ、そういう例えばピストル、ポルトガル語でプスターラと言いますね、プスターラ。だからそういう母音が だから無声化するか、それとも完全になくなる、多分、母音が全然ないというそういう、日本語ではなんか僕が思ったんですけど、日本の、理論とかその言語学の世界では結構保守的、まあ、別の話になりますが、社会はどれぐらい保守的 でそういう社会はどれぐらい保守的で、それはどれぐらい研究とか理論とかも影響することもありますが、でもブラジルでは、母音がないということも言う人もいます。その無声化じゃなくて削除、その母音が消えてしまいます。でも普通の日本語では母音が多分あるで、普通はなんか削除と言わないことが多い気がしました。日本に行った時は、
うーん、
いろんな話をしましたが、でもはい、 Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along, who's gonna comfort me and keep me strong? We are all rowing the boat of fate.Waves keep on coming and we can't escape. But if we ever get lost on our way,